ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。はい、今日もねこのカトピリーの狼と一緒にね、収録していきたいと思いますんでよろしくお願いします。もう T シャツはね似合わなすぎたんで脱ぎました。はい。いやいやいや、まあね、前回もまあ盛りだくさんでしたけども、見取りだ同盟視戦争終わったと思ったらね、見取りだてすとの戦いに入っていくのかと思いきや、ローマでまた政変が起きて、スルラ対マリウスの構造が本格的にね浮き彫りになってくるというところで終わったんですが、ちょっとね今回もねまた目まぐるしすぎるので、ちょっと整理しながらね、やっていきたいなと思います。ちょっと過去に遡りながらも整理しながらやっていきたいなと思いますんでよろしくお願いします。まずちょっと遡ると、罰族派のね貴族中の貴族と言われたドロスジュニアが同盟士への市民権拡大とかそういった改革をしようとして、マルシ族のシロともこう事前に交渉とかをしつつ、その市民権拡大を期待させていたのに、それがローマの富裕層富裕市民の政権にこう露見して潰されてしまったと。でドルスは殺されて、ドルス派の人たちは追放されたっていう話で同盟士戦争始まったんでしたよね。もう何回やってんだって感じですけど、もともと平民派だったのがドルスジュニアの罰族派が取って平民派という流れだったわけですよ。富裕市民政権、ドルスジュニアまた富裕市民政権に戻ったと。で同盟戦争勃発で、まあ諸戦に敗北したりする中で、エトルリアとかもね、放棄してきて、さすがに富裕市民の政権ではまずないってなって、また政変が起こってですね、富裕市民が追放されて罰族派に戻ったと。で罰族派の中のオジサルが同盟士への市民権拡大を決めると。だけどそのなんか拡大の仕方が中途半端で、まあオジサル自身もなんか本気でやりたいみたいな感じじゃなかったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一応戦争に勝つためにね、建前上言ったけどみたいなところがあったんじゃないかなって気はしますが、まあ実効性もなくて、罰族派の間でもね、さすがにこれじゃ納得させられんだろうみたいな感じで意見が割れ始めると。で、政権の中にはね、こう、富裕市民の息のかかった、日和見議員たちがまだ、元老院に残っていたから、そいつらをまず追放しないことにはことはならんだろうと、言い出した奴がいると。そいつがそのドルスジュニアの意思を継いだ、まあ、ある意味、ガイウス・グラックスとかのね、意思を継いだね、御民官、スルピキウスという人物ですね。はいはい。前回最後の方出てきたね、スルピキウスね。このスルピキウスがまたこの改革案を提案したんだよと。で、このスルピキウスも元々は罰族派なんですよ。で、貴族でスルラとも、スルラと一緒にコンソルになったポンペイウス・ルフスっていう人物がいるんですけど、名前がちょっとややこしすぎるんですが、これチチペイウスとは遠い親戚らしいです。そんなに近い親族ではないらしいです。ポンペイウスって名前ついてるけどね。で、三等星人のポンペイウスとはあんま関係ないんじゃないかなって感じですね。あと同盟戦争の冒頭でね、死んじゃったコンスルだったルプスとも関係ないです。ルフスですね。なんでこの人物呼ぶときはルフスで行きますね。はい。まあ、スルピキウスはもともと罰族派で、スルラともルフスとも、もともとは仲良くて、同じドルスス派だったんですよ。ああ、そうなのみたいな。あ、スルラもドルス派だったのみたいな。あれ、前回言ったっけ？うん、そんな感じなんですよ。でも、スルピキウスはあまりに急進的な提案、つまりその、富裕市民から資金提供を受けて借金を負っている元老院議員を排除するとかね、全員排除するとか、同盟士の新たな市民をね、すべてのトリブス、選挙区に分配するとかね、あと解放奴隷にも投票権を認めるっていうのを提案したわけですよね。で、これに、まあ、時のコンスルだったスルラもルフスも、ちょっと引くっていうね、それはやりすぎでしょ、スルピキウス。みたいな感じだったわけですよ。で、ここでさ、一応動画の方でまとめたんですけど、ちょっとその罰族派とか平民派とか改革派とか保守派とかさ、もうわけわかんないじゃないですか。それをなんかこうマトリックスにしたらわかりやすくなるのかなと思ってまとめてみたら余計わかんなくなったみたいな話なんですけど、この Y 軸、縦方向に上が罰族派、下が平民派、で、X 軸というか、横方向にですね、右側が改革派、左側が保守派、みたいな感じで、ちょっと、まあ、こう4証言取って、誰がどこに当てはまるかな、みたいなのをやってみたんですが、ちょっと余計わかんなくなったみたいなね、ところはあるわけなんですが、まあ、だからスルピキウスね、スルピキウスはもともとね、罰族派だったんだけど、まあ、御民官になったってことは、御民官ってまあ、平民 が元々はね、なるやつじゃないですか。だからまあその平民派の方にこう降りてくるみたいなイメージなわけですよね。まあ、グラックス兄弟とかもそうですよね。グラックス兄弟だって、元々はまあ罰族派っていうか貴族なわけじゃないですか。ノビレスなわけですよね。めちゃくちゃ生まれもいい。だからこの罰族派の上の方に一応置いてるんですけど、グラックス兄弟が罰族派なわけではなくて、もちろん彼らは平民派の代表として言われてるわけなんで、ちょっと置きどころ悩んだんですけど、まあそれでもこのスルピキウスとかグラックス兄弟は改革派、これあれか、右と左逆にすればよかったな。普通保守派が右ですよね、改革派が左ですよね。まあいいや。まあだから改革派の筆頭としては、まあそのスルピキウスとかグラックス兄弟みたいなのが いるよという感じですよね。でドロッシュジュニアもこのなんていうの、第一証言というか罰族派で改革派の方にいるわけですよ。でスッラはまあ別になんか改革派でも保守派でもまあなんともっていう感じなんで、まあマリウスもそうなんですけど、真ん中に置いてます。でまあスッラの方が罰族派より、若干落ちぶれた貴族みたいな感じなんで罰族派より、マリウスは元々の出はあんまり良くないんで平民派よりっていう感じで置いてますということですね。でオジサルとかは罰族派で、かつまあ保守派よりですよ、若干。まあ一応改革の提案とかはしたけど、そんなにやりたくなったんじゃないかなっていう話をしてたと思いますけど、そういうことですね。あとはオクタウィウスね。オクタウィウスってあのガイウスと敵対した人物ですね。でまあ結果オクタウィウスにガイウス殺されるみたいな感じになりましたけど、その人物とかは罰族派の保守派の方にいると。あとメテルスですよね、あの派閥の領袖みたいなことを言ってたメテルス、マリウスとのあのライバル関係にあったメテルスですね、メテルスヌミディクスですね、はもう罰族派でかつ保守派の筆頭という感じの位置に置いてますということでございます。でまあだから第一証言、第二証言ですよね。でまあ先にね、あの第三証言の前に第四証言見とくと、この改革派かつ平民派の方ですね、右下の方、ここあんまり名前は出してこなかったですけど、サトゥルニヌスとかグラウキアっていう人物がいて、この人たち、あのマリウスがね、キンブリー族とかね、ゲルマン人を倒した後に第三の建国者とか言われて名声欲しいままにしてマリウス政権が出来上がってきたじゃないですか。であの時にこう平民派のまあ先導家みたいな扱いで、紹介してた人たちがこの二人なんですけど、まあ、この人たちがガンガン改革を推し進めようとしたんですよね。それこそグラックス兄弟みたいなことをやろうとしてたんですが、マリウスがそこのはしごを外しちゃって、この二人は殺されることになっちゃったわけですよ。ここで改革がストップした。第三証言の方ですよね。この左下の方、保守派でかつ平民派には何がいるのかっていうと、まあ、あんまりこう名前を挙げるような人はいないんですけど、ここに騎士階級とか富裕市民がいるみたいなイメージだと思うんです。これ私が勝手に思ってこうやってるだけなんで、別にこれが正しいかどうかはわかんないですよ。ちょっとわかりやすくなればいいなと思って余計わかりにくくなってるっていうだけなんですけど。平民派でかつ保守派なのは騎士階級富裕市民なんですよ。まあ、当然彼らは金を持ってるわけなんで、それだけでパワーがあるわけですよね。でマリウス政権もこのサトゥルニヌスとかグラウキアとかね、その平民派の先導家たちを切った後はこっちに行っちゃったわけですよ。騎士階級富裕市民の方に。まあある意味ね、あのガイウスもね、まあだからガイウスとかはこう平民派の方に降りてきて、この罰族派全体と戦うために騎士階級富裕市民と結んだみたいなねイメージもありましたけど、この縦方向で戦ってたわけですよね、ガイウスはね。っていうかまあ当時はそのドルスジュニアとかスルピキウスみたいな罰族派でかつ改革派の人なんていなかっただろうから、みんなこの第二証言の方に集まってただろうからね、彼ら戦うためにガイウスはあえて騎士階級と結んだみたいなところがあったわけですけど、だからなんかね、この第三証言、騎士階級富裕市民をなんか誰が取り込むかみたいなので、結構これ政治決まってきてんじゃねえかなって今のところなんか暫定的に思ってるって感じなんですよね。まあマリウスはねちょっとグダグダすぎて、まあ逆にこの騎士階級富裕市民の方に乗っ取られるみたいな感じにある意味なってしまって、まあそもそもあんまマリウスが頭にいる意味がなくなってくるみたいな、ね、ところもあったわけですよね。で今回のスルピキウスの改革っていうのも、この騎士階級富裕市民をまず排除して、その政権から追い出そうと、こいつらの 力が強すぎるんで追い出そうとしてるというわけですね。そういう構図なわけですね。はい。まあいいや。こんななんか信憑性のないことをね、あんまり長々と話してもしょうがないんで。まあとにかく、このスルピティウスが、急進的な提案を今回して、それに対して元々仲間だったスルラとかルフスとか、もう引いてしまって、味方だと思ってたコンスル二人にも、だから見限られてしまったスルピキウスと。選挙の手伝いとかもね、スルピキウスがやってたのにもかかわらずということなんですよね。当然、元老院からは猛烈な反対を受けたと。まあ、ここで言う元老院はやっぱもう抜族派の保守派の方ですよね。第二証言のところって感じですよね。元老院は猛烈な反対だけでなく、この法案の決議を妨害すべく、特別な宗教行事を行うことを決め、集会を中断させたと。まあ要はこれ、まあ適当になんかお祭りやるから、今からちょっともう集会禁止ねみたいな感じで中止させたわけですよ。公務執行の停止をさせると。で、それに対してスルピキウスはですね、解放奴隷とかね、もうまあスルピキウスの支持派なわけじゃないですか、当然。もうすぐ市民権もらえるかもしれないっていう状況なんで、その解放奴隷とかを引き連れてですね、その両コンスル、スルラとルフスの元に訪れて、法案の投票を妨害しないようにということをね、要求したわけですよ。だがもう政治的な闘争にはグラックス兄弟以来暴力がつきものになっていた。政争は暴動に発展し、ルフスの息子でありスルラの娘婿であった人物が殺された。あ、もう普通に殺されるからね。だからこれスルピキウス派の方が暴力を使ったってことですね。まあまあどっちがどうだったかあんま覚えてないんですけど、まあ結果的にこうなってしまったんだと。あ、ちなみにスルラってまあ今 この時50歳なんですけど、50歳でコンスルになって、メテルスの娘と結婚しています。なんかちょうどこの頃にメテルスの娘と結婚しています。だからまあやっぱ抜族派ムーブをしてるわけですね。一応支持基盤は抜族派なんだなっていうのがそれでよくわかるなって感じですよね。メテルスの娘と結婚したのはスルラ4度目で、もう3回お別れしてるんですよ。で、その間に前の奥さんとできた確か娘、さっき言ってたルフスの息子が結婚してたんで、スルラにとってはルフスの息子は、まあ、娘婿だったっていう話なわけです。はいはい。そんな暴動が起こる中ですね、もうスルラとルフスも本当に命を狙われてですね、ギリギリのところで暴動からはなんとか抜け出すことに成功して、まあそのルフスは逃亡して隠れていてですね、なんかスルラはですね、逃げ場を失ったことによって、こともあろうになんとマリウスの屋敷になんか逃げ込んでしまったらしいんですね。どういうことかよくわかんないんですけど、慌てて入ったらここマリウスさん家じゃねえかみたいになったのかな、わかんないですけど。で、まあなんか本によってはなんかマリウスがいたとかマリウスが不在だったとか、なんか書き方全然違っててですね、ちょっとよくわかんないんですけど、まあそこから結局マリウスの家に逃げ込んだばかりにですね、そこからこう引きずり出されてですね、まあスルラも命まではこの時奪われなかったんですが、そのお祭りで集会を禁止するみたいなことを言ってたことを撤回しろっていうことをね、スルピキウスに要求されて、まあ再びこう集会を開くことができて、投票をすることができて、これでスルピキウスの法案っていうのがもう難なく通過することとなったというわけなんですね。おお、全トリブスに同盟市の市民権を登録する、で元老院議員から富裕市民排除する、富裕市民の息のかかったものを排除する、かつ解放奴隷も市民権与える、あれが通過したわけですね。まあ命だけは助けられたスルラはですね、カンパニアに置いてきていた自分の軍団の元に戻ったんですね。まあカンパニアで、まあまだこれ同盟戦争続いてはいるので、サムニウム人がねまだ抵抗し続けてるんで、カンパニアでずっと散発的に戦いは起きてるんですよね。だからそこにカンパニアに自分の軍団がいたと。でスルラとしては、ミトリダテス征伐にお前は行ってこいっていう命令を受けてたわけじゃないですか。だからもうなんかこんなもう政治のごたごたに巻き込まれるのもうたくさんなんで、さっさとミトリダテス征伐に行きたかったみたいなんですよ、このカンパニアの軍団引き連れてね。でもスルピキウス的にはですね、ちょっとなんかスルラの動きをね不穏に思ったんですね。スルラが軍団の元に戻ったということは、もしかしてその軍団を引き連れてですね、ローマに攻め上ってきてクーデターを起こすつもりなんじゃないかっていうね、ちょっと猜疑心強すぎだろうとも思うんですが、 まあそんな風に思ったわけですよ。そこでマリウスに日の目が当たるんですね。あ、そういうことみたいな。鬱屈しているおじいちゃん、マリウスを引っ張り出してですね。もうマリウスの方もやる気満々なわけですね。やっとアッシュの出番か。言うてるわけですよ。まあ、ここもね、なんか、プルタルコスの書きぶりだと、マリウスが野心のためにスルピキウスを抱き込んでっていうね、感じで書いてあったんですが、まあ、別にマリウスがこう主導したって感じはね、なんかあんましないんですよね。まあ、マリウススルラっていうね、こう英雄が激突したっていうところに注目したいがためにそういうふうにあえてね、書いてるのかなっていうふうには思いましたけど。しかもプルタルコスの書き方だとスルピキウスはめちゃくちゃ極悪なやつで、提案した法案も極悪なものばかりで、ひたすら民会を混乱させたみたいなめちゃくちゃ悪者に書かれてたんですけど、いや別にそんなこともなくねえとは思いましたけどね。うん、流れ的にこういう人物が出てきてもおかしくはないだろうとは全然思いましたけど。うん、まあだからそのスルピキウス的にはそのスルラに軍団を持たせていると、いつね、そのさっき言ってたようにローマにやってきて、クーデターを起こすかわからないから、軍団を引き剥がしたかったわけですね。スルラがこの時軍団を持っている名目としては、カンパニアにおける同盟戦争の残党狩りっていうのと、そのミトリダテスの征伐、この二つなわけですよ。この二つの命令権、指揮権を取り上げてしまえば、スルラには戦力がなくなるだろうと。だからスルピキウスはスルラの指揮権を、カンパニアにおける指揮権と、ミトリダテス征伐っていう指揮権をマリウスに移譲するという法案を提出し、可決されるということになるわけですね。そういうことだったんですね、と。まあなんか、スルピキウスのちょっと強すぎる猜疑心みたいなところで、こうマリウスをね、使っちゃったみたいなところもあるのかなとも思いましたけどね。うん。まあ、当然スルラは、はい、そうですか、と従うようなお人よしではなかった。そして皮肉にも、スルラの軍団もマリウスによる軍政改革によって、ほとんどもう私兵化してたわけですね。もうスルラの軍団になってきたと。ローマの軍団ではなくて、スルラの兵士です。僕は、みたいな感じのアイデンティティになってしまっていたと。あくまでスルラの恩に報いるために集まった兵たちであって、政治のことなど関心がなかった。そしてスルラはですね、どうするみんな。マリウスさんに指揮権譲れってさ、せっかくこの意味のない同盟戦争から抜け出して、アジアで人暴れしようと思ったのにね。というわけですよ。すると兵士たちはですね、スルラさん、ローマに向かいましょう。のぼせ上がった政治家どもを震え上がらせてやりましょう。なるんですね。だよね。スルラ、ローマへ進軍開始。逃げ隠れていたもう一人のコンスルであったルフスとも合流してですね。まあ途中ね、ローマからのそのスルピキウス・マリウスからの使節っていうのもやってくるんですが、もう無視してですね。まあ書き方によっては殺してですね。もうローマの城壁まで一気にね、やってくるんですよ、スルラさんがよ。だからもうこれ、もはやスルピキウスの改革の内容とか、市民権の拡大の問題とか、全く関係なくて、もう単純に、スルラたちは、そのアジアで人暴れして、戦利品を得られるだろうっていうね、なんか夢と希望を邪魔されてですね、怒って武力行使に出たみたいな側面があるわけですよ。まあもちろん多少のその、党派性みたいなのもあったでしょうけども。一番の理由これなんですよ、スルラの動く理由。せっかく略奪しようと思ってたのになぁ、みたいな。法では戦闘が禁じられていた聖なる城壁を軽々と平気で踏み越えた。してもうスルラの兵たちが城壁の中になだれ込んでいくわけですよ。するとなんか武器を持たない大勢のローマ市民がですね、屋根の上で待ち構えて石とかね、瓦とかをどんどん投げてきてですね、痛い痛い痛い痛い、ちょいみたいな。別にお前らと戦おうつもりないからみたいな感じじゃないですか、一般の市民たちとね、スルラの兵たちからすれば。でめっちゃ投げてくるわけですよ。まあそのマリウスとかに指示されてるんでしょうけど、ちょとか言いながら、まあスルラのその兵たちもこう引いていくわけですよね。いやちょっとスルラさん、めっちゃ投げてきますあいつら、みたいな。それを見たスルラはですね、後ろからこうつかつか歩いていってですね、あーそんなことしたら君たちの家燃やしちゃおうかな、ほらほらとか言いながら、なんか手に松明を持ちながらですね、脅しつけてくるみたいな、ほらほらほら でまあ市民たちもまあ石は投げたけど、なんかさすがに自分ち燃やされるのは勘弁してくださいみたいになって、さーって引いていくみたいな、進路がこう切り開かれていくみたいなね。まあそんなね、あのサイコパスっぷりをね、発揮するわけですよ、スルラが。まあ、プルタルコスによると、ちょっと燃やしたとも書いてありましたけど、ああ、ちょっと燃えちゃったね、しょうがないよね、みたいな。でも、スルピキウスのね、バックには、元大将軍であり、スルラといがみ合っていた、あの、マリウスがいますからね。鬱屈状態から、急に天下を取ったマリウスは、すでにスルラと親しい者を多数殺し、財産を奪った。そして、かつてのように兵を募集した。スルラとマリウスの軍勢がローマで激突した。まあとはいってもね、まあ市街戦ですからね、そんな大海戦みたいな感じにはならないわけですけど、まあマリウスがね、一度こうスルラの軍をこうどんどん押し返していったんですよ。押し返していったんだけど、なんかスルラ軍が迂回路というか、まあ路地みたいなところをこう通って背後をつこうとしてるっていうのを見て取ると、なんかマリウス軍引かざるを得なくなるみたいな感じになるんですね。そしてまあこのままだと本当に追い詰められて負けるというような状況の中で、マリウスは元老院議員にも騎士階級の者にも無産市民にも呼びかけてですね、あの謀反人スルラに対抗する者はいるか、訴えかけて、もう奴隷にもですね、一緒に戦えば自由にしてやると動員をかける。ですが新たに集まったのはわずかに3人であった。で3人って、3人かマリウス人気ないね。もうこれである意味なんかもう、まあ細かい経緯わかんないですよ、わかんないんですけど、もうマリウスの敗北が濃厚になって、マリウスはローマから落ち延びる以外に選択肢はなくなってしまったんですね。マジかよと、こんなあっさり決着つくっていう感じなんですが、こうしてスルラの電撃的なローマ占領は完了した。いやもうマリウスも多分兵の数とか全然そもそも募集できてなかったんだと思うんですよね。っていうかそんなにこうスルラがこのタイミングで一気に来るとも思えていなかった、思ってたのかもしれないですけど、ちょっと準備不足だったんだと思うんですよね。だからこそなんか一般市民に石投げさせたりとかしてたんだと思うんで、だってあっさり城壁に抜かせなきゃいいじゃんっていうだけの話な気がするんですけど、そりゃジョンアに入られちゃったらね、こうなっちゃいますよねっていうね、うん、気はします、はい。でスルピキウス的にはですよ、マリウスのあまりの期待外れな仕事っぷりに落胆してですね、でスルラのあまりにも大胆な行動にもうなすすべがなかった。この敗北によってスルピキウスがせっかくね頑張って、まあ、スルラとかルフスを追い出して通したあの法案がもう全部無効化されて、スルピキウスとマリウスの仲間は公敵と、もう国の敵だという風に認定されて、もうひたすら追跡され、そして財産を没収され、法律の保護も停止とされたということなんですね。いやー目まぐるしいねあれみたいな、さっきスルラが追放されたばっかりだったよねみたいな今度マリウス逃げるんだみたいなね。そして逃げたスルピキウスは間もなく奴隷の裏切りにあって殺された。でそのスルピキウスを殺した奴隷をもスルラは崖から突き落として、ありがとねーとか言いながら殺したということらしいんですよね。マリウスの首には懸賞金がかけられた。ここからもうひたすらマリウスはもうローマから追われる身となるわけですよ。でその逃亡劇が始まります。ここからほんとね、マリウスのオデュッセイアが始まるという感じになるんですね。まあこれはプルタルコスの創作なんじゃねえのかなって気はするんですけど、ほんとね、なんかオデュッセイア張りの漂流が始まっていきます。まあこんなとこスッと飛ばして次の展開行けよっていうところあるんですけど、ちょっとこの描写もなかなか面白かったんで、マリウスの逃亡劇をまずちょっと見てくださいということです。はい。マリウスは友人が用意しておいてくれた船に乗って出航した。でもなんかマリウスはですね、なんか当時もう体も太ってきてて重くてなかなか船に乗り込めなかったらしいですね。ちょやめろ、ちょっとちゃんと手伝え で奴隷にこう押させてですね、なんとか乗り込んでうわ疲れたみたいなただの巨漢のジジイみたいになってるわけですよで、まあ、そうやって頑張って船に乗って逃げようとしたんですが、なんか突然風向きが変わってですね、沖から吹きつけるようになって、なんか大波に小さな船はもうとても持ちこたえられなかったらしいんですね。その上にマリウスが船酔いしたとまあ別にするでしょうけどねみたいな。プルタレコスもわざわざ書かなくてよくねみたいな。
ちょっともうダメだ限界だブブブ
なんかねマリウスね情けないっすね。そしてもう食料も底をついてですね、人々は船を降りてもう当てどもなくさまよい、全く不明のこれからに希望をつないだって書いてありましたなんかちょっとかっこよく言ってんじゃねえよみたいな。これからって鍵カッコしてこれからって書いてありました。で人に出会って食料を持ってないかとかね言っても、マリウスだマリスがいたぞってこうね通報されたりとかして追い立てられて、なんとかねこうかくまってくれる漁師に出会ってですね、まあ、寝床を用意してくれたりしたんですよ。まあその前にもなんかあったんですけど、ちょいはしょるんですけど、でその時もですね、まあ、漁師の前で膝をついて助けてくれ言ってですね、泣きながら懇願したらしいんですね。いやーもうなんかプライドもへったくれもないですよね。まあそんな風にして、まあ一応寝床はね用意してやるよみたいな感じで漁師がかくまってくれて、それでも追っ手がやってきたんですよ。でマリウスはその隠れてた場所を出て、なんかもう裸になって泥の沼の泥の中にですね身を隠したと。泥の中でベチャってなりながら、
ここなら大丈夫だろうとか言って
隠れてたわけですよ。しかしマリウスだな、普通に見つかる
なんでここか分かったんだ
わかんない、どういう状況かわかんない、ちょっと頭出てたのかな呼吸のためにね顔出しちゃったのかな、わかんないですけどね、普通に見つかってしまうんですね。泥だらけになったまんま引っ張り出されてですねドロドロなわけですよ。で連行されて、まあなんかとある町の役人の手に引き渡されたと。まあまあちょっとどの辺かわかんないですけど、まあこの辺です。まあこのカンパニアの北の方とかラティウムの南の方とか、まあその辺だと思います今マリウスがいるの。ローマ元老院からはマリウスは見つけ次第殺すようにとお達しが出ていたが、でも そこの町の役人たちはですね、いや待て待て、これ捕まえたはいいが誰が殺すみたいな、いやどうやって殺すみたいな、本当にこれ殺さなきゃダメみたいな感じになってですね、ちょっと一旦審議しますなるわけですね。でマリウスは一旦監禁されると。それでもまあ役人たちもまあ、その会議をした上でですね、いやいやさすがにね殺さないわけにはいかないでしょ、まずいことになっちゃうでしょ逆にね、でマリウスより元老院の方が怖いよ、何を言い出すか分かんないよってなって、よしじゃあ誰かマリウスを殺しに行く者は問いかけるんですが、いざとなると誰も手を挙げないでシーンって、いやー僕は行きたくないですね、そりゃそうだよねっていう。仕方がなくなんかキンブリ人、キンブリ族、これ多分奴隷かなんかなんだと思うんですけど、が剣を取って、
仕方がありません私は行ってきましょう
みたいな感じになってですね、まあガリア人とも書いてあったけどどっちか分かんないけどね、まあ、剣を取って、マリウスが監禁されている家を訪れたと。でマリウスがいた部屋はね、なんかその監禁されてた部屋はあまり光が差し込まず薄暗かったらしいんですね。ここドア開けて薄暗くてあんま見えないんです中。するとそのキンブリ族のね、視覚はですね、薄闇の向こうで恐ろしく輝く眼光を捉えたと。そして奥から、貴様何をしに来た、腹の底に響くような声が聞こえた。このガイウス・マリウスを殺す気か。ものすごい覇気にですね、キンブリ人の視覚はたちまち逃げ出して、俺にはガイウス・マリウスは殺せないとだけ叫んだって書いてありました面白いね、本当に古代の著者たちはね面白いこと書きますよねっていうかずっと思ってたけど、このくだりさ、なんかあの見つかるシーンとかもそうだしさ、このなんかものすごい覇気みたいなのもそうだしさ、オリンピアスですよねオリンピアスのエピソードなぞってんだろうプルタルコスって感じがするんですけどでそうやってそのキンブリー人のね資格が逃げ出しちゃったわけなんで、町の役人たちもやっですよねみたいな感じで、ごめんね逆にみたいな無理ですよね殺せないよそりゃ、だってかつてのね腐っても救国の英雄だもの、 大英雄だものを言って、まあ、考えが変わったんですね、この役人たちも。マリウス殿、運命の裁きはここではなくよそでお受けいただきたい、どうかこの町からはお逃げくださいっつって、まあ、ある意味追い出すというか、ちょっと僕らに裁かせないでもらっていいですか、迷惑ですっていう、どこなりと好きなところに行ってくださいよ、ここじゃなくてね、追い出すんですね。こうしてマリウスは再び海に出た。そうだ、我々が目指す地はあそこしかない、まあ、目標をもう定め始めたんですね。で、途中で水がなくなって、まあ、その目標の場所に行こうとしてるんだけど、途中で水がなくなって、まあ、シチリアに寄らなきゃいけなかったんですね。別にシチリアが目的地だったわけじゃないんですけど、シリアのとある町にこう寄港したんですけど、こう港に行ったんですけど、まあ、ここはなんかローマの財務官が守備に当たってて、もういきなり見つかってですね、マリウスだ、捕らえろーなって、なんか マリウスの仲間たち16人がここで殺されて、マリウス自身ももうほんと紙一重のところを逃げ切ったみたいな感じだったんですよね。で、急いで船にまた戻ってですね、また海を渡っていくと、そう、マリウスが向かったのはアフリカ、そしてヌミディアを目指した。ヌミディアね、マリウスの将軍としての才能が発露したあのヌミディアの地に向かおうとした。まずはカルタゴに入って、そこからまあ陸路ヌミディアに行こうとしたんだと思います、まあ、そこまで詳しくは書いてないですけど、だと思います、まあ、とりあえずカルタゴに行かなきゃいけなかったと。で、当時カルタゴ一帯の、まあ、統治を任されていたローマの将軍っていうのが、まあ、特にそのマリウスと利害関係があったりとか、党派の争いを持つようなものでもなかったんで、まあ、マリウスもここならねワンチャンいけんだろうというふうに思ってたんですけど、なんか将軍の使者がマリウスのもとにね、そのカルタゴに寄港したマリウスのもとにやってきて、マリウス殿、将軍は貴殿がアフリカに上陸することを禁ずると申しております。もしこれに従わぬとあらば、元老院の意に従い自衛のため貴殿を討つつもりなりと申しておりますが、いかがされますでしょうかと告げてくるんですね。いや、話違うじゃんみたいな、バッチバチに戦おうとしてきてんじゃねえかよみたいな感じなんですよ、マリウスからしたら。で、これを聞くとマリウスはひどい悲しみと憤怒のあまり言葉も出ず、長い間その使者を恐ろしい目でじっと睨みつけていた。で、使者がですね、マリウス殿、返答を賜ろうって言うとですね、マリウスはかつての大将軍ガイウス・マリウスめがこのカルタゴの廃墟で今は逃亡者として座り込んでいるのを見たと、そう伝えられよ、深いため息混じりで答えたんですね。この絵がね、なんか最初の方出してましたけど、これカルタゴに佇むマリウスっていうね絵なんですよね。佇んでますね、夕焼けなのかなこれはね。廃墟でね、まあちょっとね、私も美術館行ってきたばっかりなんでね、ちゃんと作者の名前とかもね書いちゃってますからね、ピエール・ノラスク・ベルジェレという方が描いた絵だそうです。1807年に描いた絵だそうです。はい、知りません、有名なのかな、全然わかんないんですけど、はい、まあそうやって佇むというか座り込むというか、カルタゴで呆然としていたわけですよ、マリウスとしてはね。もうなんか唯一の目標目的地であったね、これまでずっと荒波を越えてなんとかここまでたどり着いて、ヌミディアにも行けぬのか、どこへ行けというのか、絶望感が漂うマリウスですよね。どうなってしまうんだよ。そんな時にまたローマで政変が起こる。またですか。もう分かんなくなっちゃいましたよ。もう今どうなってるんでしたっけみたいな。当然ローマを占領したスッラはですね、マリウス派を粛清していっていたわけですよね、追放したりとかね。だけどその粛清していったものの、なんかまあ簡単に言うと一向に政治的な混乱というのが収まらない状況だったので、まあ一定程度マリウス派というか平民派というかも抱き込まないと、これちょっとあんま収まんないかもなみたいなのが若干あったんですよね、あったらしいんですよね。で、ここでキンナというね、まあこれマリウス派平民派の人物なんですけどを抱き込んで、でスルラはキンナに言うわけですよ。いいかい、俺はミトリダテスを倒しに行かなきゃいけないんだ、政治は君に任せるよ、 でもちゃんと俺がやってた政策は続けてね。まあ多分もうスルラ的には政治が面倒だったから、まあこうキンナをコンスルにして自分は見取り立て征伐に繰り出そうとしたという感じなんですね。まあキンナだけじゃないですよ、あのまあもう一人は罰族派の方からコンスル選んでいる、キンナと平民派のキンナと罰族派のもう一人でまあタッグ組ませて政治をやらせようとしたという感じなんですけど、でまあそれを受けてキンナ自身もですね、もちろんですスルラ殿、この私めが裏切るようなことをすればこうしてこうつって、なんか石を壇上から投げてですね、自分も石のようにローマから投げ捨てられることとなるだろうみたいなことをなんかアピールしたらしいんですけど、そのぐらいの覚悟でね、私はやり通しますよみたいな感じでスルラに言うわけですね。がキンナがコンスルになるとすぐに味方の御民家にですねスルラを訴追させたんですね。訴えたわけです。マリウス殿の敵スルラを許すな、なんだこいつみたいな。でもスルラはそれを完全に無視して見取り立て征伐に向かっていっちゃうんですよ。バイバイみたいな、また生きてたら会おうねみたいな。いや向かうなよ、絶対これ国内やばいことになるでしょっていうこともね、まあスルラは分かってたと思うけど、もうそんなの収める気がないみたいな、絶対荒れるでしょうよっていうね、もうスルラほとほと嫌だったんでしょうね、こういうのやるのね。まあ誰だって嫌だとは思いますけど、うん。そして権力を手にしたマリウス派のキンナはですね、前回のスルビキウスの法案、つまりあの全35のトリブ全てに新市民を登録する法案をまた提出してですね、スルビキウス法を復活させるんですよ。でさらにマリウスをローマに帰還させることを提案するんですね。マジか。カルタゴでね絶望していたマリウスをここで帰還させると、ローマはまた大混乱となる。そしてカルタゴで打ちひしがれていたマリウスがローマへ帰還、スルラ不在の間にマリウスがローマを占領する。続きは次回。もう目まぐるしすぎてもう何が何か分かりません、はい。いやーなんかあれだよね、ディアドコイ戦争並みのこう目まぐるしさありますよね。誰がどこで何やってるかもうわけわかんなくなるよみたいな。いやーすごいよね、すごいよね本当に。何がすごいって何がすごいのかもわかんないけど、なんかこのまあ物語かもしれないけどマリウスの生への執着みたいなのもすごいし、まあやっぱ生きていればどっかでね、これだけ政変が繰り返される世の中なんだから、もう一回マリウス自身にチャンスが来るみたいなこともマリウスは思ってたのかもしんないし、スルラはスルラで見取り立て征伐行っちゃうしみたいな、なんかある意味この時代にこの2人のね政治に興味のない大将軍みたいなのを持ってしまったのってどうだったんだろうなみたいな感じはちょっとしますよね。うん、まあ本当かつてのね、まあなんだろうね、大スキピオとか小スキピオみたいなね、まあ政治も一定程度やる人たちがねこの時代にちゃんといればね、まあだいぶ違ったんだろうなって気もしなくもないんですけどね。いやいや、まあわかりませんがね、面白いでしょ、面白いんですよ。そしてこっからまあさっき言った通りマリウスがローマ占領しますからね、はい。そこの経緯も含めて次回やっていきたいと思います。そしてスルラはどうなるのかっていうね、見取り立てすと戦争行っちゃったけどどうすんのこれみたいな、ね、迷うよね、戻るかそのまま戦うか、だってスルラは略奪したいんだし、どうなっちゃうんでしょうか。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。